ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション6、人生の良き技術者となるために。
このセッションでは願望を叶えるテクニックについてお話ししていきましょう。例えば大きな川に橋を架けるプロジェクトがあるとしましょう。その時必要となってくるものはといえば、あらゆる事前の調査、そして技術者、建造資材、それに最も重要なのが施工技術ですね。あなたが願望を実現したいと思った場合にも、当然それらの要素が必要になってきます。今仮にあなたの望んでいることがすぐ実現することがあったとしても、それは偶然なんかではありません。人はよく偶然という言葉を使いますが、必ず一つ一つに理由や原因があり、宇宙の法則と秩序に従ってあなたの前に現れているものなのです。あなたの望みを叶えるための技術者があなた自身で、その技術や方法というのが願望の入力のテクニックということになります。ただしこの場合、願望の入力という表現を用いても、宗教儀式でいう礼拝とは意味が違います。潜在意識に送り込む暗示と同じものだと考えてください。あなたが達成したいと思っていることを明確にするということです。あなたが生まれてきたこともやはり偶然ではありません。あなたはこの世で何かを成し遂げるために、またはある目的を達成するために、あなたの中の無限の英知が決意して生まれてきたわけです。ですからその目的を達成するためにも、あなたは自分の人生をあなた自身の手で作り上げる優秀な技術者となることが大切なのです。テクニックとは単純で簡単なもの。あなたの中には無限の英知と力があることを忘れないでください。そしてその力は、あなたの心と体がリラックスした状態にあるとき最も効果を表してくれます。こんな例があります。ひどい咳が続いて苦しんでいる少女がこう自分に言い聞かせました。もうすぐ咳は止まって楽になる。ほら、少しずつ収まってきた。咳が出るたび、その子は自分に強くそう言い聞かせていました。すると、その通り咳は少しずつ収まり、1時間後には完全に収まったということです。テクニックとは、実にこのように単純で簡単なものです。何も難しく大げさに考える必要などはありません。建築家のテクニック。あなたが自分の家を持てることになったと仮定しましょう。その上、予算など一切気にすることなく、デザインも材料も全てあなたが選ぶことができますと言われたなら、あなたはどんな家を建てますか？きっと最高の材料を選び、デザインも色も全てあなた好みにして理想の家を建てるはずですね。あなたの人生も同じことです。あなたが心に持つ建築材料と設計図によって、あなたの人生が築かれていくのです。あなたの心が恐怖や不安、疑心、憎悪などに満ちていたなら、そんなもので築かれた人生はなんともろく不健康なものになることでしょう。あなたは毎分毎秒休むことなく人生を築き上げています。そして心に思うこと、想像していることを設計図として組み立てているのです。ですから平和と健康と愛に満ちた材料を駆使し、ポジティブ、積極的な考えであなたの希望と夢を設計し、あなたの人生を構築していってください。聖書に今お話ししたことにふさわしい言葉があります。ご紹介しましょう。求めることです。やがて与えられるでしょう。探すことです。やがて見つけ出せます。門を叩くことです。やがてその門はあなたに向かって開かれるでしょう。この言葉は心の法則の明確さを示しています。あなたの潜在意識からの問いかけには、あなたの潜在意識が直接応答します。潜在意識にあなたの考えを伝えるのに一番効果的な方法は、映像を通して引き渡すことです。具体的なものや形や状況など、映像を心に描くのです。すると潜在意識はそういった形や状況をあなたに与えようとします。あなたの目の前に現れた現実があなたのイメージとまだ少し違っているとしたなら、 もっと具体的に映像を送り続ければいいのです。その時もしあなたの望むイメージと違った場合、こんなものかとあなたが納得してしまうなら、潜在意識はそれ以上のものを作り出してはくれません。ですから、これだと本当に納得がいくものが現れるまで、あなたは求め続け、探し続けることが必要です。必ず手に入れることができるのですから。映像化のテクニック。私は講演をする前に、必ず心の中にある映像を映すことにしています。それは、会場いっぱいに人々が集まって、私の話を熱心に聞いている光景です。そして会場の人々が、私の話の後、喜びと幸せに満ち、自分の目的を見出し、希望に胸を膨らませ、より良い人生を作り上げようと決意している状況を心に描きます。これは、私の考えを明確にする一番簡単明瞭な方法なのです。想像だとか、心に描く映像というものは、あなたの要求や希望の実態に他なりません。今まで、あなたの肉眼には映っていなかっただけのことです。ところが、そうやって心に映像を映し出した時点で、それは実在することになります。なぜなら、一旦真剣に映像化したことは、必ずいつの日か、あなたの目の前に実体となって現れるからです。このような思考作用は、映像という形であなたの潜在意識に刻印され、あなたの人生の中に経験として現れます。それは建築家が自分の望む完成予想図を頭に描くようなものです。その完成予想図に従って、実際の建物が作られて、頭に描いていたものと同じものが完成するといったように。ですから、私は講演の前には必ずこの映像化のテクニックを使うようにしているのです。自分の映画を見る。アメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズはこのように語っています。そうであるかのように振る舞えばそうなりますと。つまり、あなたが心から信じ願って思い描いていたことは潜在意識の力で現実になるということです。私が中西部に講演に行った時のことです。どういうわけか、直感的に私はその地で助けを必要とする人のために奉仕したいと強く心に感じたのです。しかしスケジュールが立て込んでいたため、その地に腰を落ち着ける間もなく、あちこちの州を講演して回りました。それでも私の中西部で仕事をしたいという気持ちは収まりませんでした。そこで私は横になり、リラックスした状態である情景を想像しました。それは大勢の聴衆の前で、ここに来たことを大変嬉しく思っています、このチャンスが来ることをずっと願っていたのですと語っている自分の姿でした。まるで自分が出ている映画を見ているような感じで客観的に想像していたのです。私はこの心の映画が潜在意識に投影され実現されることを感じました。数日後、私は一通の電報を受け取りました。それは中西部での仕事を依頼したいという内容のものでした。その後数年間というものを、私は非常に楽しくその仕事をやることができました。私がこの心のイメージテクニックについてラジオ講座や講演会で話した後には、この方法を試したという人たちから実に多くの手紙が届きました。その手紙の中で最も多かったのが、不動産の売買に効果的だという内容のものでした。この家を売りたいと思った時、自分の条件を全て受け入れる買い手が見つかったり、また逆にこんな家が欲しいと思った時、自分のイメージ通りの家が理想の価格で手に入ったりするというのです。客観的にあなたが心の中で映画を作り上げれば、それは現実となってあなたの前に姿を現してくれます。ぜひ試してみてください。簡潔な文章を繰り返す。心理療法家としても有名なボードワンは、ルソー研究所の所長であり、ニューナンシー治療学校の教授でもあった人です。彼は潜在意識に効果的にインプットする方法として、まず、心も体もゆったりとリラックスさせ、眠りの一歩手前の状態にすること。それから、潜在意識に送り込みたいと思うことを簡潔にまとめ、短い文章にして何度も何度も繰り返すことだと言っています。 ロサンゼルスに住むある女性の話ですが、彼女は夫を亡くし、その遺産相続の件で随分揉めたのだそうです。夫の遺言では全財産を彼女に贈与するとあったのですが、彼女の前夫との間にできた子供たちがその遺言を無効にしようと争ってきました。彼女は半分ノイローゼ気味で本当にうんざりしていたところ、このボードワン法を知り早速試してみたそうです。彼女はとにかく、このことはもうすぐ解決するという短い言葉を何回も何十回も繰り返しました。それを始めて11日目の朝、彼女はふとことはもう済んだと直感したそうです。その日弁護士から相手側が示談を申し出たという知らせが届き、訴訟は取り下げられました。潜在意識が現れるとき、眠りに入る前のうとうととした状態は心も体も一番リラックスして精神的にはとても開放的になっています。潜在意識は遠のき、代わりに潜在意識が表に現れてくるのです。この時本来のあなたの力が出てきます。ネガティブ、つまり消極的な意識も感情もそれらすべてを受け入れるポジティブな力が出ています。催眠術にかかるのもこういった状態の時です。すべてを受け入れられる潜在意識が表面に現れているため、暗示通りにあなたは行動できるわけです。もしあなたが不安や恐怖に駆られていて、それから解放されたいと願っているなら、次のようにやってみてください。リラックスしてうとうとした状態になった時、不安や恐怖に駆られることはない、すべては良いことのためにあるのだと、これを何度も何度も繰り返すのです。表面に出てきた潜在意識はそれを受け入れます。エネルギーが最大になるとき、常に感謝をする心を忘れてはいけません。感謝する心というものは宇宙自体の持つパワーに非常に近いものなのです。宇宙のリズムと波長が合っているのです。なぜならそれは作用反作用という宇宙の法則に基づいているからに他なりません。感謝している時の心理状態はポジティブな気持ちの絶頂にあり、全てを吸収できる包容力が心に備わっています。ありがとうと心から思う時、あなたは喜びと幸福に満ち溢れているはずです。宇宙の法則に従い、全てのエネルギーは善の方向に流れていきます。さらにそのエネルギーは最大になって無限の富と同化し流れ出します。あなたが不信や不満や不安を抱くと、エネルギーの流れに歪みが生じ、バランスを崩してしまいます。その点、この感謝の気持ちというのはより一層流れを強く確実にしますから効果的なわけです。私の知人ブローク氏の話をしましょう。彼は妻と3人の子供を抱えた上に失業中で、何とか食べていけるだけの生活状態というありさまでした。しかし失業中ではあっても、何とか家族が平和で健康に暮らしているということは喜ばしいことなのだと彼は感謝しました。貧乏、病気、困難、そんな考えが心によぎるとすぐに打ち消し、今感謝すべきことに対して心からありがとうございますと唱えることにしていました。彼は毎晩神にその感謝の気持ちを伝えていましたが、ふとそれは自分自身の潜在意識に話しかけているのではないかと感じました。しばらくして彼は道でばったりある人に出会いました。それはもう20年も会ったことのない昔の雇い主でした。ブローク氏の人格と働きぶりを知っていた元の雇い主は、彼に高い報酬と地位を提供してくれたそうです。ブローク氏はその会社の副社長となった今も、感謝の気持ちを常に忘れずにいるということです。ポジティブが潜在意識の原則。宇宙のエネルギーは全て良い方向へと流れています。つまりそれは、物事はポジティブな結果を生むようにできているということです。したがってあなたがポジティブな考え方を何度も繰り返し潜在意識にインプットすれば、当然その結果は生まれてきますが、その度合いはあなたがそれらの意味をどの程度理解しているかで大きく変わってきます。例えば 1+1 はいくつかと聞かれた少年が3と答えたとします。先生は当然それは2だと訂正します。この時少年は 先生が2と言ったから1たす1は2と覚えるのか、それともお母さんにバナナを1本もらってお兄ちゃんからも1本もらったから今自分の手元には2本のバナナがあると言ったように、ちゃんとその理屈が分かった上で1たす1は2と覚えるのか、そこがポイントになります。あなたの信念もこれと同じです。あなたがいくらこうなってほしい、こうなるべきだと念じても、その心理によって結果は変わってきます。私がそう言ったからそうするのではなく、あなたが宇宙の真理を理解して自発的にことを行わない以上、本当の結果は得られません。それから人はみんなポジティブな考え方しかできないということを教えしておきましょう。あなたが私の言うことを信じないと否定しても、結局のところあなたは信じないということを肯定しているわけです。それなら少しでも自分のために、自分の人生のためになることを肯定し続けてください。何のために、どういう理由で、どういった考えから自分はこんなことを言っているのか、またこんなことをしているのかを明確にさせることです。その上で繰り返して行う願望の入力は大いに意味あるものです。さらに強力な力をも秘めているのです。今お話ししたことを今までのあなたの人生の一つ一つに当てはめて考えてください。そして原因と理由を見出して、私の言っていることが真実であるとあなた自身で悟ってください。論理的解決法。クインビー博士は今の章でお話しした方法で解き明かした結果をクインビーの手記という本として出版しています。この本は物事の一つ一つを論理的に解決していく手法を示したものです。例えばあなたが病気になった時、それはどこからやってきて、なぜあなたの体を犯し始めたのかを論理的に追求していきます。あなたの間違った信念や根拠のないネガティブな感情が病気を引き起こすということをあなたの経験に沿って一つ一つ解明していきます。この方法を活用すれば、あなたのネガティブ消極的な考え方がエネルギーの流れに歪みを作り、内なるスピリットの法則からはみ出したためにバランスを崩してしまったのだと知ることができるでしょう。もともと人は健康なのが普通の状態です。それが何らかの障害が現れてくるというのは、何らかのリズムが狂ったからに他なりません。あなたのエネルギーが宇宙の法則から外れバランスを崩してしまったからです。そしてその原因はあなた自身にあります。あなたの心の中にあります。それを解き明かしていくのがこの方法なのです。この方法はあなたにも簡単にできます。一つ一つ自問自答していけばいいのです。あなたの顕在意識が潜在意識に問いかければ、あなたの潜在意識が答えを出してくれるでしょう。アルファ波で宇宙と同化する。人の脳波は非常にリラックスした時、アルファ波が出ている状態を示します。このアルファ波が出ている時こそ潜在意識が表に現れていると考えていいでしょう。そして訓練次第でいつでもアルファ波を出し、いわゆる超能力と呼ばれる力を発揮することができるようになります。アルファ波は自ら作り出すものですが、このアルファ波が出ている状態に非常に近い状態を外部から与えることができます。音波療法とか音響療法と呼ばれるものですが、超音波を体に与える方法です。これは関節の石灰質沈殿を溶かしたり、治癒力の強化などさまざまな効果があるのだそうです。脳波や音波も宇宙の法則に従って流れているので、アルファ波を示しているとき、あなたは宇宙に同化していることを感じるでしょう。ところが残念なことに、そんなときあなたは眠りについていることが多いのです。心を静め、安らかな気持ちでリラックスしているとき、あなたは平和や幸福感を覚えているはずです。そんなときあなたの脳波はアルファ波を示し、宇宙を身近に感じているはずです。宇宙、潜在意識という宇宙、つまりあなた自身のことですが、そのような愛と平和と幸福に満ちた感じこそがそれらの実体なのです。クインビーの手記より、先ほど触れたクインビー博士のクインビーの手記の中から一つ紹介しましょう。クインビー博士は寝たきりの老人の治療を依頼されました。そして彼女の症状は恐怖と無知から来るものだとすぐに察しがつきました。彼女はキリスト教信者で、 片時も聖書を離さず、いつもそれを読んでいました。ところが彼女はその聖書に書かれている言葉の真実を読み取ることができなかったのです。言い換えれば、聖書に登場するネガティブな言葉を文字通り受け取り、悪だとか恐怖だとか病という言葉自体に怯えていたのです。その恐怖心が彼女の体を犯し始めたというわけです。クインビー博士は彼女が何より大切にしている聖書を手に取り、その何章かを彼女に読んで聞かせました。イエスは言われた。今しばらくの間、私はあなた方と一緒にいて、それから私をお使わしになった方の身元へ行く。あなた方は私を探すであろうが見つけることはできない。そして私のいるところにあなた方は来ることができない。博士は彼女に、これはどういう意味だと思うかと尋ねました。彼女はイエスが天国に行ったことだと答えました。クインビー博士は彼女に優しく説明を始めました。しばらくの間あなた方と一緒にいてというのは、あなたのそういった病状にしばらくの間は同情するが、自分で治そうともしないようなあなたの心の状態にはとどまることができないということなのだと言いました。続けて、私をお使わしになった方の身元へ行くというのは、これは私たちすべての中にある神、つまり内なるスピリットまたは宇宙の支配者、創造的な力のもとへ行くということなのだと指摘しました。そして私のいるところにあなた方は来ることができないというのは、あなたのネガティブな感情が作り出す窮屈な世界に何の疑問も抱かず、そこに居続ける限り健康で意欲に満ちた世界へ来ることはできないという意味だと教えたのです。博士の話を黙って聞いていた彼女は大変興奮し、みるみる元気が出てきました。その後彼女は松葉杖なしで歩くことができるようになったということです。クインビー博士も、彼女の例は自分が治療した患者の中でも最も目覚ましい成果を示した例だと語っていました。以上のように、常識を超える偉大な力を人は神という名で象徴的に呼んでいますが、これを科学的に言うならエネルギーの集合体と言っていいでしょう。私たち生命あるものすべてが宇宙の法則に従って放っているエネルギーやパワー、私たちの潜在意識の中の無限の英知の集まりが、いわゆる神と呼ばれるものです。そして一人一人が潜在意識を持っているわけですから、あなたの中に神、すなわち宇宙があると言っていいでしょうね。断定によるテクニック。誰でも話している最中、自分の言葉についつい力が入ってしまうことがありますね。それはその言葉の裏にある感情や信念のせいです。宇宙のパワーは私たちにとって良いことのためにあるのだと悟った時、自信と確信が生まれます。ですから心を無理強いしたり葛藤させたりしてはいけません。もし迷いが生じたら自然に任せることです。そしてあなたの直感を信じることです。あなたが気づかなくても、あなたの潜在意識は全てを知っています。心やエネルギーに歪みを作らないためには、戸惑いや強制を避けることです。自分がどうしたいのかを考え、その流れに身を任せているうちに真理を見つけることができます。見つけたら信念を持って進めばいいのです。セッション6のまとめ。第1に、あなたは心のデザイナーとなり、今まで述べたテクニックを用いてより偉大な人生を作り上げることです。第2に、あなたの願望を具体的に心に描き、現実のものとなることを実感してください。実感した喜びが近い将来現実のものとなるはずです。第3に、願望の実現は宇宙の法則により必ず達成できることを信じてください。第4に、あなたは自分のデザイン通りの人生を築き上げることができます。第5に、潜在意識が考えることに対して、潜在意識は無限の英知と力とで必ず応答してくれます。第6に、あなたの願望を心に描き、映画のようにして見ることです。そうすればその通りのシーンを現実のものとするため、あらゆるチャンスが与えられることでしょう。 第7に。心に描いた映像は潜在意識にそのまま焼き付きますから、実現されやすく確認しやすいでしょう。第8に。常に心を平静に保ち、リラックスした状態で暗示をかけることです。第9に。感謝する心は宇宙のパワーと同化しやすくさせます。第10に。あなたがポジティブ、つまり積極的な気持ちを持って肯定するとき、その理由を理解した上で実行することです。そうでないと意味も効力も薄れます。第11に。あなたの脳波をアルファ波にすることです。すべてを受け入れ可能にする力を発見することができます。その時あなたの中に宇宙を見出すでしょう。第12に。あなたが真実だと判断し決定したことは必ず現実になります。すべては良いことのためにあるのだと確信してください。